本庁は満腹と題しまして榎本を市長に説明いたします。
おはようございます。戦後70年を数えて、今日は8月9日、お祈りにもありましたが、長崎に原爆が投ぜられた記念の日です。6日には広島に、今日9日は長崎に世界で初めての原子爆弾が投ぜられた。そして20万人にも及ぶと言われる被害者が出た。一瞬にしてその命をなくされた。戦後70年、深い反省を持って私たちは今日のこの時を送っていると思います。日本人は300万人の戦争の犠牲者があった。その10倍にもなる2000数百万人の犠牲者をアジアの諸国に課せた。これはどんなに誤っても誤りきれない大きな日本の過ちであった。今なお多くの人たちがその苦しみの中にあるんだ。もう再びあの戦争を繰り返してはいけないという思いが日本の国民のやはり深いところにあると思います。しかし今残念だけれども、国は大きな舵を切って戦争ができる国にという事実上憲法を変質させようとしている大きな動きがあります。国民の8割以上がこのことは慎重に、このことは早急にすべきではないと言っているにもかかわらず、それを強引に数の力で押し切ろうとしている。これをただ黙っていてはいけないなと私はこのように感じて、私だけではなくて多くの人たちがそのことをまた祈り、日本キリスト教団でもまたこの京都教区でもその声明が明らかになっております。昨日まで、おとつい昨日と、施工協会ではファミリーキャンプというのがありまして、琵琶湖の湖畔で子どもさんたちやお年寄りを含めてですね、約40人の人たちと一緒にキャンプ、ファミリーキャンプをすることができました。とても楽しい経験を、天候にも恵まれました。夜寝るときですね、夜寝ていて、なかなか寝つかれない人も多かったんじゃないかと思います。暑くてね、で日暮らしがこのカナカナカナカナって鳴いて、その夕方になると日暮らしがこの激しく鳴いている。その日暮らしの声を聞きながら、若い人たちがその戦争法案に反対するという声を上げているのとこの絡めて、若い人たちもああして時の声を上げてくれているんだな、大変私は頼もしく感じながらそのカラカラというのを聞いていたのであります。若者や日暮らしの叫び闇つぐる、若者や日暮らしの叫び闇つぐる、夕方に鳴くんですね。日暮らしはね、カラカラカラって大変だよって、若い人たちがそのことを本当にダメだと言ってくれていることを、まあ、私は心に聞きながら、夜長を過ごしておりました。さて、私たちこの8月に、まあ、こうして共に礼拝を捧げているわけですが、 聖書の中に出てくるこの奇跡の物語ですね。この奇跡っていうのは魔術とは違うわけですね。そしてその魔術っていうのは人間のマジックです。念力とかいろんなことを言われますけれども、それに対してこの神様の奇跡というのはですね、それは神の技なんだ。福音書は主イエスの奇跡をたくさん紹介しています。そしてこのドイツ語の聖書によればですね、この奇跡の物語をミラケルというのではなく、ミラケルではなくてブンデル、ブンダー、この不思議、ワンダーですね。英語で言うとワンダー、不思議という言葉を用いられているようであります。ですから福音書に出てくるこの奇跡物語は、それは摩訶不思議なことや奇妙奇天烈な感じをこの紹介するため表現するのではなくて、むしろそうではなくて、それを見て恐れおののき神を崇めるということ、それが奇跡なんだ。なんか不思議なことがあったぞっていうんじゃなくて、そのことによって神のご支配、道から神を恐れるということを紹介しているわけであります。それが奇跡物語であります。今聖書研究祈祷会が使徒行伝を学んでおりますが、そこにおいてもやはり同じような使徒たちによる奇跡物語が出てきますが、そこには人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになったと記しています。すなわち、そうすごいな、この弟子さんがすごいなというんじゃなくて、そのことによって神様の名前が崇められるようになった、そしてイエスの福音が来たんだっていう、その賛美の信仰告白へと導かれている、これが奇跡物語であります。で、今日お読みいただきました給食の季節、奇跡、5000人でね、5000人、男の人だけで5000人いた。それを2つの2匹の魚と5つのパンを持ってこの明かせた、みんなが満腹したという話、これはすごい話ですよね。これはマタイによる福音書、ルカによる福音書、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、4つの福音書みんなに紹介されている記事であります。4つの福音書にみんな載っているのはこの話だけなんです。いろいろな記事がいろんなところに共通に載っているんですけども、4つとも載せているのはこの給食の奇跡だけなんです。私はこの給食の奇跡って大好きなんです。給食の奇跡、お金に困った、食べるものがない、しかし神様がちゃんと養ってくださる。私が最初この子供を与えられた時にですね、何とつけようかなと思ったんですが、この奇跡とカナの婚礼の話があるんですね。カナの婚礼の話っていうのは、ブドウ酒がなくなった時にイエス様が水をブドウ酒に変えてくれた話です。これも素晴らしい話です。ブドウ酒の話と、それからこのパンの奇跡の話が好きなんです。それで長女にはカナって名前をつけました。食いはぐれのないようにたカナってこうつけたんですね。で、2番目生まれた子にはマナとつけたんです。これはマナというのは食事を与えられた、荒野で食事が与えられた、飲むのにも食うにも困らないということでですね、この娘2人マナとカナとつけたんです。そのように私はこの物語ととっても好きなんです。初代の教会の人々にとってもこの給食の奇跡が よほど重要なことでやったんでしょう。まずそして宣教に派遣された弟子たち、ここではですね、使徒たちって書いてます。今日読んでいただいたところでは使徒たち、こう使徒たちということとですね、弟子たちということと、あとの方には十人という言い方といろいろ表現していますが、使徒っていう時には神様の御用に使わされた、そういう使命を持った弟子たちのことを使徒と言います。この12人の使徒がですね、帰ってきた。そして彼らは自分たちの行ったことを皆イエスに告げたと、そういうふうに書かれています。イエス様から宣教に出て行きなさいと言って派遣されて、いろんな活動をして帰ってきた。いわば、まあ、勢いをと言いますか、自分たちの成果をですね、もういっぱい喜んでやってきた。そして私たちはこういうことをしました、私たちはこういうことをしましたということを彼らは皆イエスに告げたんであります。このところにですね、皆イエスに告げたというところに、少しこの使徒行伝の記録との違いが見受けられます。それは使徒行伝を見ますと、パウロやバルナバたちはアンティオキアに戻ってきたときに、やはり自分たちの報告をするんですが、神が私たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したとあります。またローマ人への手紙の15章では、キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しませんとパウロは言っています。で、この弟子たち、使徒たちはですね、自分たちはこんなことしたんだ、自分たちはこういうの素晴らしいこと、こんな大きいしたんだという、自分たちのしたことを皆報告したというのに対して、使徒たちも同じようなことをしているんですけども、使徒たちは神様がしてくださったんだ、私たちは何も知らない、神様がこのような道を開いてくださったんだということを報告したという、そこにですね、この弟子たちと使徒とのこの温度差といいますか、この奇跡をめぐってですね、どう見るかという姿勢が伺えます。この弟子たちはある意味で得意になっていた。その得意になっているイエス 弟子たちに対してイエス様は、このベツサイダというところへ、寂しいところへ行こうと、寂しいところへ行こうと誘うんです。調子に乗っているときはそれやかそうかそうかとやりたいわけですけども、イエス様は寂しいところへ行こう、密かにですよ、密かに寂しいところへ行こう、みんなに分からんようにベツサイダというところに退こうとした。しかし群衆はそれと知ってイエスの後を追ってきたんです。で、追ってきた群衆はどうなのか、ある意味で迷惑な話、密かに行こうとして誰もいないところに来ているのにそこを探し当ててくるわけですから、迷惑な話。しかしこの人たちもイエスに救いを求めている人たちでした。そしてイエス様も彼らを見て深く憐れみと、マタイによる福書にはあります。他人とも思わず何とかしてあげたいと思っておられました。人々は興味本位にイエスのところについてきたんじゃない、 心身ともに疲れ、飢え渇き悩み、本当に行き先を知らない、どうにかしてほしいと思ってイエスのところを探し当てた人たちでした。イエスの後を追ってきたこうした人たち、群衆は、かつてペテロが全てを捨ててイエスに従ったという、従ったというのと追ったという言葉が同じなんです。ですからペテロはちゃんとしてるけども、この群衆はただ興味ありついてきたわけじゃなくて、この群衆もまたなんとかイエスに救ってほしい、イエスに従いたいと思ってイエスの後を探し当ててついてきたのであります。主イエスは彼らを迎え、その悩みを一つ一つ解決された。病んでいる人、悩んでいる人、困り果てている人、誰にも相談なくて隠れるようにしてきている人、そういう人一人一人にですね、その悩みを聞き解決された。夕方になって12人は、ここでは12人という表現しています。人っていう表現である12人は、この人たちを解散させてくれるようにと提案します。なぜならばこの人たちはここには食堂とか店とか全然ないから、解散させて食べに行かせてほしいと頼んだのです。そうするとイエス様は、あなた方がこの人たちに食物をやりなさいと提案されます。しかし彼らにあるのは5つのパンと2匹の魚しかなかった。5つのパンと2匹のしかない、それぞれの責任、まあ、自己責任とよく言われますけれども、自己責任で解決してくれ、これは私たちの追いきれない課題であって、一人一人解決してもらおう。でも自己責任という時に何にも解決しないんですよね。ただ問題ずらしてるだけ。でもその教会なり何なりは何も困らない、自己責任やってくださいって言うと、イエス様があなた方と言われるとき、主イエスは彼らに何もない、何も持っていないというその貧しさを知らないわけじゃないんだ。私は何もできません、私はもう年金生活者ですから、私はもう何ですから、もう病人ですから、年寄りですから、私は女ですから、私の家は何もありません。みんな分かってんだ、そんなもん。いちいち言い訳しなくたっていいんだ。私たちは神様の前で出た、何かさせられない、あれもありません、これもありません、私はありませんとこう言うでしょう。しかしイエス様はそうは思われない。そうではない、そんなことは百も承知なんだ。問題は何かっていうと、神様が一緒に働いてくださるということをちゃんと自分の計算の中に入れてますかっていうことなんです。自分の懐だけを見て、できますできません、やってやる、やれません、そう言ってないか。パン5つと魚にしかありませんと彼らはそう言う。しかしイエス様はそれを知った上で、よし、お前らはないか、わしに任しとけ、わしが全部解決してやるとはおっしゃらないんです。お前ら何もせんでもええぞ、貧乏人は何もしなくてもええぞ、年寄りは何もせんでもええぞとはおっしゃらないんです。 そう言ってくれたら楽じゃないですか。じっとしてたらいいんだから、ね、あなた方の手で食物をやりなさいと言われるんです。この5つのパンと2匹の魚っていうのは誰か少年が差し出したもんだ。ヨハネによる福音書には書かれています。でも考えてみなさい、5つのパンと2匹の魚を持ってたら満腹するじゃないですか。一人その少年は、他の人は飢えてるかもしれないけど僕は満腹する。でもこれ捧げてしまったらもう空っぽになるじゃないですか。それを知りながら一人の少年は僕持ってるよ、僕の使ってって持ってきたのかもしれない。この少年は空っぽになるじゃないですか。しかしこの少年はイエス様を知っている。少年だけではね、ものすごい大きなゴリアテという巨人に向かっていくとき、小さな石投げ袋一つだった。でも主が共にいてくださるから私はあのゴリアテに立ち向かうことができるんですと、サウロにゴリアテを倒した。私たちは石か、私たちはこれだけしかないかどうかが問題じゃないんだ。そんなことは神様はよくご存知なんだ。よくご存知の上で何もしなくていいよとはおっしゃらない。あなたの手で食物をやりなさいとおっしゃる。いや私など迷惑かけるだけです、私など何もできません、そんなことしたら私は何、老後困ります、いっぱいいろんな心配があります。しかしイエス様はその5つのパンと2匹の魚の貧しい食卓を祝福されます。そして人々に分配して分け与えた。すると男だけで5000人もいた人が満腹した。パンのくずを集めると12のカゴにいっぱいになった。この出来事ですよ。この出来事を私たちは経験させられる。それは5つのパンがバーッと膨らんだのかどうなったのか、そんな説明一切ない。でも主がされたんだ、まか不思議なことじゃないんだ。神様がなさったんだよ。私はね、この話をねするのは本当に胸が痛くなるんですけど、私は北方教会というところで副牧師をしていて、来年からここを辞めるという、もう10月頃の話で、来年辞める、来年からどうするか、2人の子供と、まあ、女房と4人の家族ですね、どうするか、で開拓伝道しよう、そう思ってたんですけども、ちょうど私が次の週にこの礼拝の説教をすることになってた。礼拝の説教をするというのはここだったんです。5つのパンと2匹の魚のこの話だったんです。これはよう知ってんです。もう何百回も話したから、どういう内容かっていうことも理解して、しかし私はその現実の前でですね、この話はねできなかったんです。アーメンと言えなかった。自分の家族がこれから路頭に迷ってどうして生活していくの、月いくら給料いるの、月20万円かかるだろう、月20万も信徒もいない、土地もない、教会もいない、公教会もない、どないするの、もう数ヶ月だよ。その時に一人の小西さんという、まあ今和久屋、仙台の和久屋伝道所というところ、和久屋教会というところの牧師している小西望君っていうのがいます。その母親が私のほうがちょこちょこちょこってやってきました。 先生開拓伝道するんですか、はいそうです、これ使ってください、ポッと茶封筒に入れてポイッと置いて逃げるようにして行かれたんです。でそれを見ますとそこにパッと開いたら50万円入っていました。びっくりしました。私がわけのわからないものに50万円もくれた。これできるかなと思った。そして私はそのお金を本当にいただいてお祈りしました。神様どうぞこれを祝福してください、これを用いてください、この5つのパンと2匹の魚をどうぞ祝福してください、これは神様が祝福されることだと思って、次の日の礼拝にこの話をすることができたんです。アーメンと思った。そして私は今ある札幌北部教会という本当に北海道でも中堅の立派にやってくれている教会が誕生したんだと思います。でその時神様がした、私は3つの原則を立てました。3つの原則、で1つは何かって、伝道一本でやるぞ、アルバイトはしないぞ、家族を飢えさせないぞ、この3つ目が大事なの。家族を飢えさせない、腹いっぱい食べて、そして元気で伝道するんだ、そういう方針を立てたんです。信徒誰もいないんだから方針は立てられますわね。立てた。それからずっと私は本当に私の家庭を支えたのは伝道一本でした。太平子供の家っていうのもしたし、私は北星学園というところで講師もしました。でもそういったお金は私の家計には一銭も入れていません。そういう中には一銭も入れません。教会からいただくお金で生活しよう、それが何にも困らないでできたんだ。私はだからあのカナの婚礼もこの給食の話も神様が実際にしてくださる話だと思っています。説明つかないけども実際にそれがあるんだ。要はその神様がしてくださるというお約束にはいと言って私たちが従うかどうか、賢い小利口なことを計算づくでするんじゃないんだ。神様の御心ならば必要なものは満たされる、その信仰に立つかどうかではないでしょうか。パン5つと魚2匹しかないのが現実なんだ。私たちの現実はしかないんです。こんなもので5000人もの人が空腹を満たせるはずがないんです。それは当然です。自己責任に任せるのが合理的解決でしょう。しかしそこでは問題は何も解決しない。神の奇跡は見られない。主は弟子たちにあなた方と働きを求められます。カナの婚礼でブドウ酒がなくなった時にこの水がめに水をいっぱい満たしなさいとおっしゃった。でしもべたちは一生懸命水を汲んだ。そうするとそのブドウ水がブドウ酒になっていた。どっからこんなにブドウ酒持ってきたの、誰も知らなかった。組んだ人は知っていたって書いてます。組んだ人は知っていた。何を知ってたのか、俺が組んだ、水組んだからこのぶどう酒ができたんだよ、俺があの水がめにいっぱい水をぶどう酒にしたんだよ、言うでしょうか。このしもべ、組んだしもべたちは何を知っていたか、それはイエス様がしてくださったんだ。私は水しか組まなかったんだ、私は5つのパンと2匹の魚しかなかったんだよ、それを知っているということなんです。 そしてイエス様は弟子たちを派遣するにしたの。最初ですね、その貧しさと神様の御業とのギャップ、その力を示し教えられたんだ。で、寂しいところへ行かれたんだ。この経験は彼らにとって絶対忘れることのできない事実であり力であった。ですからそこではですね、パンが4つか5つかとか1つかとか100個かとか、そんなもん関係ねえんだ。ところがそういうことばっかり我々は感情にして大きな問題にする、主要な問題にしようとする。誰がいるやとか、誰が捧げてくれるとか、捧げてくれなくなったとか、年寄ったとか、そういうことを我々は主眼の計算に入れようとする。しかしそこではそういうことが問題ではない。主がいてくださるから私たちの精一杯働くんだよ。主がしてくださるから私たちは適当にしといたらいいよ。神様がしてくださるんだから我々何もせんでもええがな。そうではないんです。神様がいてくださるから私のようなこの小さなものを全て捧げましょう、全てかけて奉仕をしましょう。そこに人格的信仰があるわけです。人格的奇跡、不思議があるわけです。不思議というのはワンダーです。ワンダフルというのはこの神様がいっぱい与えてくださることがワンダフル。我々分かりきったことを信仰の世界で進めようとしているんではない。神様のワンダフルに私も参画させていただくのであります。それは今もどこにおいても変わらない神の力です、ご支配です。私たちはその使いをするんです。私たちが何かすると弟子たちが自分たちのしていることをっていうんじゃないんだ。それは使徒じゃないんだ。それは十二人だ。使徒っていうのはその神様の御業を紹介し加えられるものなんだ。民数記には神が飢えて困った時に嘆いたそのイスラエルに対して主の手は短かろうかと言っています。主の手は短かろうか、私たちはああでもないこうでもないって主の手が短く感じてしまう。貧しさが私たちを包んでいます。私たちを支配しています。しかし神様の御業はそれを覆ってくださります。最後に私がこう日記で記した詩をご紹介して終わります。貧しさが私を包む、悲しみと絶望が襲う、何もできない、申し訳ないことだ。そのままでいい、そのままでいい。手を伸ばせ、主の救いが私を包む。神様の御業が私たちを包んでくださるから。私が神様を包もうと思ってたら大間違いですから。神様がご支配くださる。そのご支配に身を委ねて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御業を覚え感謝いたします。多くの私たちの取り巻く悲しみと闇が襲ってきます。しかしそうした中で主は私たちに あなたの手で食物をやりなさいと命ぜられます。どうぞ主よ、あなたのご支配を覚えつつ、そのご命令に従うものとさせてください。その栄誉に、その神の御業に、その奇跡に参画させてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。